今回の、テーマは桑田佳祐、サザンオールスターズの桑田佳祐にまつわる内容です。桑田佳祐はラジオをレギュラーで放送しておりまして、優しい夜遊びだったかなっていうラジオなんですが、そのラジオ、まあ、結構長く続いてるんですね、でこの中の企画で2012年か2013年あたりから毎年桑田佳祐のもとに、その1年間の間にリリースされた邦楽を聞き込んだスタッフがいて、まあ、スタッフ一人じゃないんですけどね、まあ、何人かのスタッフが原優子含めてね、分担してその1年でリリースされた音源をバーッと聞く、大量に聞くんですよ。でそこから厳選してスタッフの予選を通過した、まあ、予選っていうと言い方が悪いけど、スタッフの感性を、くぐってきた大体音源、まあ、200曲ぐらいが、桑田佳祐の元に渡されるんです、でその200曲ぐらいの音源を改めて桑田佳祐が聞いて、で、いいねって思った曲を、ね、200分の大体20ぐらいなのでベスト20なんですけど、まあ、10分の1ぐらいにして、でその、スタッフも面白いって言って、桑田佳祐も面白いって言った、両方の面白いを突破した20曲を毎年年末に、まあ、スペシャル企画的にね発表するっていう、まあ、まあまあ大型企画を毎年やってるんです。残念ながら2017年の年末は公開発表がなかったんですが、まあ大変だからね。でその2012、3、4、5、6の5年分を Spotify の中にありさえすれば全部このプレイリストの中に入れる。なので、ベスト20っていうあのプレイリストのタイトルなんですけど、プレイリストのタイトルは桑田佳祐かっこサザンが選ぶ年間ベスト20シングルという書き方なんですが、なんで20曲以上あるのかっていうと、毎年やってるから5年分入ってるんですね。なのでここにこのプレイリストの中に入っているのは、まあ、まごうことなく、紛れもなく、桑田佳祐本人が、スタッフも含め、面白いといった音源が大量に入っています。で、もちろんね、もう十分にネームバリューが高い人の音源も大量に入ってるんですが、この、ベスト20の楽曲をピックアップするルールの一つとして、ほとんど情報、前情報がないまま聞くっていうね。だから誰が作ったとか、誰が歌ってるとか、どこの会社が出したとかっていう情報は知らずに音源だけ流される。もちろん知ってる人が歌ってれば、あ、誰が歌ってるなってなっちゃうんだろうけど、なので本当に誰だか知らないような人が歌ってたり作ってたりしても、いいねって思ったら、それをそのまんま、良かったという紹介をするという内容になっているので、本当にそのラジオのね放送段階ではあんまりメジャーじゃない人でも注目されるっていうパターンが結構あったんです。今でこそものすごくこう地位を確立したなとされるエメ AIMER、アルファベットで AIMER でエメって読むんですけど、この人なんかもうまだね、あの爆発的な普及をする前からこの桑田佳祐がいいねって言って選んでいたり、あとはもっと大きなパターンで言うとグリムスパンキー、まあバンドっていうか女性ボーカル、まあバンドでいいんだよね。ちょっと見てみるか。あ、音楽ユニットなんだ。表現としては音楽ユニット2人組で、やっている音楽ユニットのグリームスファンキーなんかはまだ全然この段階では知らない人の方が明らかに多い状態だったんだけど、桑田佳祐がいいねって言ったらグリームスファンキーって何者だってなって聞いてみたら、おお確かにいいねっていう広まり方をして、こう割とフェスでもね常連で呼ばれるようになったみたいなのとか、あと水曜のカンパネラが芸術路線に行き切る前ね、まだちょっとこう遊び半分、まあ芸術半分みたいなね、そのちょうど面白いとされる時期にやってた頃に桑田佳祐がやっぱ面白いことやってるねっていう評価をしていたり、だからその辺ちゃんとしてるんだよな。安田霊とか、あとね、なんだっけ、手島葵合ってるかな、合ってるね、手島葵、この辺なんかもまだ全然あの広まるのはこれからっていう時にいい音源だねっていう方が先だった、桑田佳祐が音源いいねっていう方が先だったっていうパターンも結構多くて、あれもそうだよね、米津玄師もそうだよね。まあそうか、上の世代、桑田佳祐ニアリーな世代も米津、いやいいじゃんちゃんとやってるじゃんっていう感じの評価をしていたので、今ね米津玄師って言ったらあのダウンロード販売でダブルミリオン200万音源販売を達成したっていうね、なかなか100万ですごいのに、100万売り上げ、音源売り上げですごいのに150万を超えた、こりゃすげえっていうニュースがあっという間に200万に達してるので、全然知らない人は知らないだろうなと思うけど、それぐらい米津玄師っていうのは下の世代からある程度上の方の世代まで馴染みやすい、まあ癖がないんですよ、曲の中身に癖がない、まあ悪く言えば引っかかりがないって言えばそうなんですけど、でもなんていうのかな、嫌味がないというか、そのずっと聴いてても疲れないみたいなところの良さがあったりするので、炎上しないっていうんですか、今風にネット社会でいうと炎上しない音楽なので、そこが良かったんでしょう。でも桑田佳祐も曲として面白い、いい音源だっていう言い方をしているから、まあ全然感性としてね、あの下の世代が作ってきた音源であっても桑田佳祐はいいものはいいと言える、うん、というところにサザンの感性が色褪せないというか、やっぱ桑田佳祐、中島みゆき、ユーミンなんか、まあこの辺全部そうですけど、やっぱり歌謡曲もちゃんと聴いて通過してきた年齢の世代だと思うんですよ。なので、まあ歌謡曲、演歌、まあ、もっとも遡るか、流行歌、昭和曲、ご昭和くださいの昭和ね、昭和曲、歌謡曲、演歌、ニューミュージック、J-POP っていうこの矢印で言うとこの流れがあるわけじゃないですか。っていう中で、まあ、桑田佳祐はやっぱりその歌謡曲、あるいはそのさらに前の昭和曲、もう含めてで、その音楽の下敷きがあるので、ものすごくキャッチーなんですよね。その 桑田佳祐が作った曲、送った曲、他の人のために書いた曲なんかを見返してやっぱ思うのは、歌謡曲がちゃんとこう重なっている、具体的な曲名で言った方がいいよね。ちょっと待ってね。こういう時はサザンのプレイリスト見る。恋人も濡れる街角、これは中村雅俊に送った桑田佳祐の曲。これなんかももう歌謡曲テイストバリバリ。私はピアノ、これも誰だっけ、女の人ですよね、あのお相撲取りの奥さんになった人に、高田瑞江であってたっけに送った、桑田佳祐の曲。私はピアノって歌詞をちゃんと紐解いていくと、ちゃんとその桑田の毒が効いているっていうかね、そういうダブルミーニングですから、強烈な曲だったりするんですが、まあ、津波とか真夏の果実とかもそうですよね。花咲く旅路とかもそうか。そんな広志にダブされて、まあここまでいっちゃうとも完全に歌謡曲ベースだよなとか思いますが、愛しのエリー祭りの後、ややとかややとかね、こうやってラインナップ眺めていくとよくわかる、その下敷きがすごく広い。どうすればどう聞こえるかが割とこう分かっている感がすごくありますよね。その桑田佳祐あるいはサザンオールスターズ曲を振り返るとね、という下敷き受け皿の広さが感性の衰えなさというか、アンテナの張り方、プロデューサー目線加減も含めてですけど、この音源面白いねっていう時は、面白いとかよくできているねの根拠が必要で、その根拠はやっぱり感性であるとか、首を振るセンスですよね。縦か横に首を振るセンスであるとか、そこが、桑田佳祐が選んだベスト20の中に、もちろんね、忖度してる曲もね、何曲もありますよ。その知り合いが歌ってて、これは押さざるを得ないだろうみたいなのも、もちろんそれはね、テレとかシャレも含めてで入れてあるわけですが、なんかちゃんとこれいいよねっていうニュアンスで選んだ曲が、後々、目を咲かせている。目をいぶかせているっていうところに、まだまだ衰えずにね、音楽的な感性っていうのはあるんだなと確認するところでありますよね。バリエーションも広いですから、このプレイリストをザラーっと聞いてて思うのはね、すごく興味深い内容になっていると思いますので、皆さんも、ぜひ BGM にするにはちょっと個性が強いものが並んでいる気がしますが、ちゃんと聞き込んでみるには、あの手応えがあるプレイリストになっているんじゃないかなと思います。この辺にしましょうか。プレイリスト名は桑田佳祐サザンが選ぶ年間ベスト20シングルでした。多分これで検索すれば出てくると思います。フォロワー数も、まあ3000人まだ足りないぐらいでも、それなりに人もいますので、桑田佳祐のセンスへの支持だと思います。もう一回、じゃあ、プレイリスト名、桑田佳祐かっこサザンが選ぶ年間ベスト20シングルでした。このポッドキャストで 紹介した音源とか曲とかっていうのを本当はこのポッドキャスト中に、ね、つながりで流せたらかっこよかったりするんですが、まだそのやり方を知らないっていうのもあるので、独自にプレイリスト1個作ってみました。ひらがなで全部グッとくるで検索すると引っかかるといいなぐらいにしておこうと思います。ひらがなでグッとくるで、そこから漢字で方角、グッとくる方角でヒットするといいんじゃないかな。まあ気になった方がいればその音源そこに入れておきますので聞いてみてください。
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.